防災
どんぶり。
防災どんぶりは防災小ネタのミニどんぶりと旬の新鮮ジューシーなネタの防災どんぶりの2つのメニューでお届けします。ミニどんぶりはこんなの知ってたらいいなといった情報を、防災どんぶりは防災のプロフェッショナルにお伺いしたお話を紹介します。
こんにちは、徳島県立防災センターの馬越です。
高杉です。この番組は徳島県立防災センターから全国に配信しています。
はい、今回も始まりました。16回目になります。今日のミニどんぶりのテーマはマイ防災マップということです。
はい、だんだん暖かくなってきて外に出る機会が増えてくるよな。
そうよね。そこで家族で近所の危険箇所を探すというようなことをやって、でこれをマップの上に落としてマイ防災マップを作るっていうことをやったらどうかなっていうふうに思います。
防災マップっていうだけでなんか難しそうやけど、馬越さんは作ったことある？
作りました。うち作ったんですよね。
すごい。
うちのは家から避難所までの危ないところをマップにしました。自分たちで危ないかもしれない場所っていうのを探してマップに表しました。
危ない場所って？
危ない場所は特に子供に分かってもらいたかったんで、家の近所のブロック塀があるとことか、建物が迫ってきてガラスが落ちてくるようなところ、あと自動販売機、あと看板とかね、古い建物があるところっていうのを調べました。古い建物っていうのは僕がもう昔からここに住んどんですけど、ちっちゃい頃から建っとうような建物っていうのをもう古い建物っていうのにして表しました。で、大体まあ推定で築が30年以上かなっていうふうに思います。これを地図に表してみたら危ないところっていうのはよくわかります。まあはっきり言っても危ないところだらけです。
なるほど。ほわって聞いたらわかりやすいな。
これが現物です。皆さん見えないかもしれないんですけど、
すごい、
ここに、
これって普通にある、まあ、インターネットから出力した地図とか、普通に寄る地図の上に書き込んでいったんやな。
そうそう、なら見たらわかるんやけど、うちの近所ってもう危ないよね。
地図の中に安全かもしれない道ってあるけど何？
安全かもしれない道っていうのは安全って思っとったんやけど、うちの家の周りで安全っていうふうに自分自身は思っとったんやけど、調べていく中でここは安全でないかもしれんなって思ったんで、安全かもしれない道っていうふうに表現しました。これと安全って書いてしもたら子供がもし方法を持ったら嫌だったっていうのもあります。地震が起こったら安全なところやないっていうふうにいつも言ってます。
ああ、子供の視点に立って作ってみたらいいんかもしれんな。頑張ってちょっと見習って私も挑戦してみようと思います。
はい、ぜひ試してやってみてください。
はい、
皆さんもぜひ試してやってみてください。それでは今日の防災どんぶりです。今回は、高知大学教授岡村誠先生に津波の化石についてお話を伺いました。それでは聞いてください。
先生が取り組んでおられる津波の化石を探すという活動、最近いろいろなところで注目されていると思います。この津波の化石を探すというのはどういうことなんでしょうか？
沿岸の池、特にあの瀬名日本はですね、徳島県を含めて、台風が来ますね。そう、海底の砂がこう沿岸に打ち上げられて、まあ、一般的には砂丘という、あの専門的には浜底というんですけども、それができますと内側に水が溜まるんですね。あの川から流れてきた水が海に直接行けなくなってしまうという、
塞がってしまう、
そう、閉塞されてしまうという。ですからそこに、そこがずっとあの地震で沈むところであれば、地震のたびに下がるところであれば、何千年もその池が、ちっちゃい池ですけど、継続して池があるんですよ。でそこに大津波が来ますとね、その砂浜を削って、その裏側の池の中に海の砂を 運んできてしまうっていう。だから非常にその池の中に数千年にわたる津波の歴史がきちっとこう残っていくという、そういう貴重な池がたくさんあるんですね。
その層になるものを、まあ、津波の化石っていうふうに。
そうですね、はい、津波が残していったものということですね、はい、
この津波の堆積物からどういうことが分かるんでしょうか。
日頃はあの池の中っていうのは本当に皆さんご覧になったら汚いヘドロなんですけど、
はい、
それも植物がいっぱい、ね、あの溜まりますよね、
はい、
皮脂とか甲骨とか桃高とかいろんなもの、それから秋になると大量の葉っぱが落ちます。だからブヨブヨの茶色い堆積物なんですけど、お水があったら皆さん海水浴場行くと分かるけれども、はい、サラサラした砂なんです ね、
そ、 うです
ね、それがその、汚いヘドロの中にドーンと運ばれていくので、
は
い、そのもう一見してあこれが海の砂だということは分かってしまうんですね。入ってきた年代を、はい、津波が来る直前の年代、津波が来た後に上から降り積もってきたものの炭素14というもので測るんですが、年代を測ると津波のがいつ来たかということが分かるということなんです。
そうするといつ頃地震が起きたかということが分かるん
です。そうですね、津波を通して、まあ、地震というものを、まあ、見てる、間接的に見てるということになりますね。
堆積物を調査されてこれまでにどういったことが分かったんでしょうか。
我々が堆積物で今取ってるのはだいたい今から5000年ぐらい前までなんですけれども、
はい、
やっぱりそこで多いところであれば14回とか来てて、徳島県内の池でも、
はい、
5回から6回ぐらいそういう記録は残ってるというところが複数見つかってきましたね。自然の正直な証言ですから、そういうことがあるということは今までも言われてきたんですけれどもね。
繰り返し襲っているということですね。
そうですね、それが非常に正直に、やっぱり大きなエネルギーを持った津波、高い津波だと大量のものを運びますし、ちっちゃな池でもすぐ数千トンとか1万トン超えるような砂が運ばれてるんですね。だから巨大なものであったということはある程度は分かります。
これから来るであろう南海地震、東日本の大震災があってですね、特にこれからの発生が懸念されていますけれども、こういった南海地震への備えについてご助言いただけないでしょうか。
はい、分かりました。基本的なことはやっぱり四国っていうのは100年に1回くらいその南海地震というのは発生してきたということ。でもそういう、まあ、5メートルとかいうクラスの100年に1回の地震ではですね、実はその大津波はその池砂を運ばないんですよ。でそこに運ぶものっていうのはやっぱり高さが7メートルとか10メートル程度のより高い津波だけでしてね。でそれが170年から300年ぐらいの間隔で来てるという。で一番近いのは実は徳島県にもあるんですけど、やっぱり宝永という1707年、300年前の津波なんですね。ですからそれは東海、東南海、南海という750キロの領域が連動した地震であるということが逆に分かってますから、
はい、
だからやっぱり連動性、今回東北で3月11日に起こったような、大津波ではないと池の中にはものが残らない。でそれが170年から350年ぐらいの間隔で、まあ、来ているということはやっぱり注意しておくべき最大の警告、池からの受ける我々の警告じゃないかというふうに思っています。
そういう巨大地震に関しても周期的にやってくるということなんですね。
そうですね、それが非常に数千年間発生しているということはもう誰の目にも明らかですね。
海から来る津波の他に山津波と呼ばれるものを実際にご研究もされていると伺ってますが、
はい、
この山津波というのはどういうものなんでしょうか。
はい、徳島県を含む四国っていうのはすぐ背後に2000メートルの山を控えていて、特に雨の多い時期にもしそういう強い地震が起きると、
はい、
大規模に山が崩れる、うん、普通の雨は、まあ、表層部分がこう崩れていくんですけれども、はい、地震の場合はもう岩盤崩壊っていって、その非常に地表に深いところまで、要するに雨の時の土砂崩れとは比較にならないような大量の土砂が、うん、山が崩れてしまうと、それが川をせき止めてしまうってことは実は最近でもあるんですね。中越地震であるとか、岩手宮城内陸地震でも起こりました。でそういうことが起こってしまうと上流に天然のダムができてくる。でもちろんこれはすぐ起きることではないんですけれども、はい、時間が多少あります。ただし四国に住む我々としては やっぱり海から来る津波だけではなくて、はい、それがさらに満杯になって自然のダムが決壊をして上流から水の壁が駆け下ってくると、まあ、山津波大規模土石流というものをまあ発生させてしまう可能性、これもやっぱり考えておかないと、海から来るだけではなくて川の後ろからも水の壁がやってくる可能性は川の近くに住んでおられる方は必ず考えておかなければいけないことですね。
過去にその山津波として、はい、日本の国内で起こった事例っていうのはどんなものがあるんですか？
たくさんありますね。比叡津地震っていう、まあ、江戸末期にあります、あるんですけど、はい、その地震であると、この時は、まあ、立山カルデラっていうのが大きく崩れて、それで津波平野を大規模な土石流を持つ、でそういうことが分かっていたのにですね、その当時の富山藩は避難命令を出していたのに、やはり何百人も巻き込まれてしまうということが起こっておりますしね、岩手宮城内陸地震でも、まあ、旅館が流されてしまう最大の被害を出したんですね。だからそういう大規模土石流、昔の人は山津波と表現したんですが、巨大な土石流、これが谷を駆け下ってくるということを、やはりどこかに置いておかないと後ろからやられるんだと、川を通ってくるんだということで、できるだけ地震の後は正確なヘリコプターの映像が届く前、警告が発せられる前にですね、川から離れておくということは非常に準備としては大切なことになります。
ありがとうございました。今の話どうだろう、何千年も前から何回も津波が来るという話で、
歴史ってすごいな。
そうよね、紙に書いた歴史で言うてもそんなにないけど、5000年も前から繰り返し来おるって聞いたら、これは絶対来るね。
そうやね、
で300年ごと、前回宝永地震から今300年経ちましたね、
巨大地震がまあ大体300年間隔ってことやね、
岡村先生言いよって、もう300年経ちました、
はい、
まあ大きいにしろ小さいにしろ、来るのは来ます、まあ来てみなんだら大きいか小さいかも分かれへんのやけど、やっぱりちゃんと備えておくっていうのは今できることやけん、今一生懸命せなんだらあかんなっていうふうに思いました。
そうやね、真剣に取り組まなあかんね、あと山津波って初めて聞いたな。
そうね、山津波言葉自体が初めて聞きました。だけもう津波っていうから海から来るもんっていう風に思ってたけど、山崩れで川がせき止められて天然のダムになってこれが決壊して襲ってくる、ちょっとこう時間差があって襲ってくるかもしれんけん、海で大変なことになって今度山からまた大規模な土石流が襲うやいうこともあるけん、やっぱりこう地震の後っていうのは海だけでなくて山とか川とかにも目を配っておかなかったら後で大変な目に遭うっていうことになりますよね。
そうやね、海ばっかり思っとったけど川からも離れるっていうことが大事なんやね。
大事ですね。今日勉強になりましたね。
はい、
はい、それで大切なお知らせがあります。この度僕たち公務員なんで春の人事異動っていうのがありました、
はい、
で私も高杉さんも異動することになりました。防災どんぶり16回やってきたんですけども、高杉さんは何回かですよね。16回はなかったんやけど、
5、6回やね。
どうでしたか？
2人とも変わると思わんかったね。でもいい経験させてもらいました。防災の知識がぐんと増えました。
そうよね、やっと慣れてきて調子だったけど、もうここまでとなってしまいました、で次回からはまた新しい方が新しい視点でこうまたやっていただけるんちゃうかなっていうふうに思います。
はい、私も逃さず聞き続けたいと思います。
はい、皆さんも楽しみにお待ちください。高杉さん、はい、今日も防災どんぶりで満足してもらえましたか？
はい、おかわりがしたいぐらいでしたね。
はい、ほな今日はこれで
ごちそうさまでした。また聞いてくださいね。この番組は iTunes ストアまたは
徳島県の防災危機管理情報サイト安心徳島からお聞きいただけます。番組に関するご意見ご感想はメールで防災 ce@mail.pref.tokushima.lg.jp 繰り返します。 bousaic@mail.pref.tokushima.lg.jp お待ちしております。